サントリーサウンドマーケット、今週は21世紀への音楽、コンピューターサウンドとはと題して、コンピューターを使った音楽やコンピューターで演奏した音楽をお届けしていますが、今日は富田サウンドとコンピューター、世界的なシンセサイザーアーティストとしてご活躍の富田勲さんをゲストにお迎えして、お話を伺いながら富田サウンドに隠されたコンピューターサウンドの秘密を明かしていただきます。世界第一人者のアーティストにとってコンピューターとは何か、どうやって富田サウンドは作られていくか、アーティストでなければわからないリアルな世界をお話しいただきます。
Yes, Suntory Sound Market. We bring you entertainment from all over the world. Coming to you in this prime time, Monday through FridayAnd the program is brought to you by Suntory.
トゥルバドール、吟遊詩人、中世の音の魔術。
こんばんは、富田勲です。
どうも今日はお忙しいところありがとうございます、富田さんはシンセサイザーの第一人者でいらっしゃるわけですけれど、今週は、コンピューターサウンドについての特集ということで、富田さんとコンピューターとの関わりについてちょっとお話を伺いたいと思います。
僕にとって楽器かな。
コンピューターも楽器の一つということですか。ところで富田さんが最初にシンセサイザーのレコードを作りになった時にも、もうすでにコンピューターをお使いになったんですか。
もう10年以上前になりますけれども、まだ今ほどコンピューターは普及してなかったんですね。でもちろん大型コンピューターっていうのはもうね、大きな会社が入ってましたけれども、それで、アナログシークエンサーっていうのを使いまして、今でいうそのマイコン的な音の組み方をして、それで演奏したわけです。だからとてもめんどくさかったですね。
アナログシーケンサーですか。例えば どんな風に音を作っていくわけですか。
楽器の場合、まず音程を決めること、それからリズムですね、それからスタッカーとスラーの違いだとか、それからポルタメント、そういろんな要素があるんですけれども、それを、ちょうど絵で言えばアニメーターが1枚1枚その1秒24コマの絵を描いていくと同じようなやり方で、音を組んでいくわけですね。
じゃあ一つの曲をそう細かく全部分解して、
だから音楽のアニメ的演奏というのかしら。
でもそうやって一曲を作るってのは大変な作業ですね。
そうだから、レコード1枚、今ほど便利な装置のない頃でしたからね、1年4ヶ月ありましたね。
1年4ヶ月で1枚のレコードって、大変な力作ですね。ぜひそのアナログシーケンサーで作った曲を聴かせていただきたいんですが、
それでは1枚目のレコード、月の光の中から、パスピエ、これを聞いてみてください。
はい。
聞いてるとっても自然に心地よく聞いてしまうのでね、
うん、
なんかそんな風に苦労して一コマ一コマ、作られたという感じはしないんですが、なんで最初にコンピューターを使いになるようになったんですか。
子供の小学校の頃図画の時間にね、僕ら例えば電車だとかプラットフォームを絵に描くときに、定規を当てて書くと先生に叱られたわけね。
そうなりました、う
ん、やっぱり手書きの良さがあるんだっていうね、でまさに楽器のその手による演奏っていうのはその手書きの良さがあると思うわけ、ところがね、例えば定規を当てて書いた線ばかりのその絵といったらいいのか、グラフィックスというのか、また僕はそれなりの美しさがあるんじゃないかっていう気がするわけね。だからそういう美しさっていうのはやっぱり手ではどうしても演奏できないんで、やはりそのコンピューターというその定規を使って演奏するわけですね、
なるほど。81年のポートピアではそのコンピューターを使って何かとても実験的なことをなさったという話ですね、
サントリー館なんですけど、これまあウォーターランドというね、そのパビリオンを僕は担当したんですけれども、これはねいろんなこう部屋が、あるわけです、それまあ入り口か出口行くまでに、お客さんいろんな部屋を通るわけなんですけれども、その中の音楽をね、初めからおしまいまで結局一曲のバリエーションにしたわけです、一つの曲のバリエーション、それで、それはその中のその展示に合った音楽をね、例えば、海の中へ潜っていくような感じの廊下だとかね、それはその曲がそういうなんか自分が海の中これから潜っていくんだなっていう感じのアレンジになってる、でその先へ行くと例えばその海の中にその大きなその水中ロデオとかって言ってね、その大きな魚にまたがって小さな魚を釣ってる、カウボーイの馬が魚に変わっちゃったなんていうね、すごくコミックなその人形があるんだけど、そこはなんかカウボーイ的なアレンジになるとかね。で人間ってね、相手が見えないと演奏できないでしょとか、相手の音が聞こえないと、ところがそのコンピューターっていうのは、その相手が見えなくても一つのクロックでね、完全に全館を同じテンポで同じコード進行で統一することができるわけ、だから例えばその海を潜っていくところからその別なところへ、それは自分が好きなように歩けるんだけれども、どこへ行ってもその音楽がね、ちぐはぐな箇所がないわけ、
全部一緒にやって しかもそのバリエーションはそこ場所で違っているという。
そうだからね、入り口か出口までのそのコースどのコースを通るかによってアレンジの仕方が変わってくるっていうね。
ああそうなんですか。わあ面白い。
これやっぱりあのコンピューターでないとね。
で、そうですよね。
それにあのマイクを使ったわけですけれども、うん、それじゃあその、一応そのサントリー館あのウォーターランドの中歩いたということで、
はい、
まあ、こうミックスダウンしたレコードがありますので、
あ、そうです
。聞いてみてください。
はい、聞かせてください。 いろんなこうバリエーションが出てきて、本当にこう実際に歩きながらこれを聞いていったらもっと楽しいだろうなと思う、うん、思うんですけど ね、あの富田さんにとってコンピューターというのはどういう存在なんですか。
これがコンピューターだってあんまり意識して使ってないんで、
うん、
まあ、さっきも言ったように、まあ、僕にとって楽器だし、
うん、
またあのどんなに酷使しても文句を言わないオーケストラ
ああなるほど、うん、それであの例えば今まで富田さんがその普通にアレンジなさって、
うん、
生の楽器を使っていたのと、
うん、
それをシンセサイザーにあとかコンピューターを使って演奏するという違いっていうのはどういう。
僕はなんかあのやはりシンセサイザーコンピューター使った方がその僕の意図したことが、
うん、
その結局その末端においてはっきり出ているようです、うん、今までよりはね。
あ、そうなんですか、
うん、だからなんか合ってるみたいね。
うん、で実際にはどんな作業をなさって 一曲を作っていくわけですか。
まずその音そのもの、例えば音色そのものを考えますよね、はい、で音色がつまり、まあ、音色ができるということは一つの、まあ、そこで楽器という形にまでできるわけでしょ、でその後はまあ演奏という手段に移るわけなんだけれども、それじゃあですね、今ここにシエラザードの、リムスキー・コーサフ作曲のシエラザードのテーマ、これのいろんなバリエーションを、用意してきましたので、それではですね、まずそのマイコンを使って一番簡単なやり方ね、これを聞いてみてください。これはよくあのデジタルウォッチなんかから出てくるでしょ、
はい、
で、まあ音はもうなんていうかな、決まった波形で、それで、まあ変化がなくて、それからあの、なんていうかタイミング、あのふわりね、これは、もう1拍はいくつで2拍はいくつという区切り方をしたものですよね、だけど確かに僕はさっき定規を当ててとは言ったんだけど、この感じではちょっと面白くないでしょ。
そうですね、
それでここからですね、いろんな風に例えば音色を、まあ、こう変えていったり、タイミングを変えていったりっていう、作業をするわけですけれども、その過程を、まあ、これはさっきの音ですね、これね VCF という、まあ、フィルターを調節しているところですね、これは出だしの音がふわっとこう出るようにね、柔らかく出るように調整してますね、それからビブラート、まあこういうふうにして繰り返しながら自分のその表現したい音、音とか演奏の仕方を作っていくわけですね、それでまあ、この演奏の仕方をコンピューターのインプットの仕方によって随分またニュアンスの変わるものにもなるんです、例えばこういったものですね、これは音程もね、4分の1音を使って、非常に音程を狂わしてるんですね。それから、
違いますね。
それから細かいあのポルタメントの位置だとか、そういうところを指定してやると、かなり今面白い表現ができるわけです。
中近東風でしたね。
それでね、僕がやっぱり一番気に入ってる相談やり方は、これはあの、ローランドの、MC4 を使って、細かくあの、インプットした、まあ、僕の気に入ったそのシエラザーのテーマなんですけれども、これをお聞きになってください、
本当に素敵ですね。あのやっぱりああいうふうに最初の音から聞かせていただくと、その過程がとってもよくわかります。
それで、だんだん自分の演奏になっていくわけね。コンピューターってものすごくなんか無機的な感じするかもしれないけれども、まあ、あのやり方によってはもうほとんどこう本当はデジタルなんだけれども、アナログ的というかね、な表現もできるということですね。
でもその一つ一つの手作業っていうんですか、積み重ねはもう大変だっていう感じをしますね。
結構ね、やはり時間がかかりますね。
それでは本当に気の遠くなるような作業の積み重ねで作られたダフニスとクロエから日の出をお聞きください。
1977年に打ち上げられた惑星。